21ふるさと寝屋川。この海が俺の職場や。持続可能な漁業を追い求める。夏季養殖業。浅尾大輔さん、43歳。高校を卒業すると、いろいろな仕事をしながら自転車やバイクで全国を放浪し、飛び込んだ世界が漁業でした。美しいリアス式の海岸が続く三重県鳥羽市。養殖いかだが浮かぶ入り江を望み、海が職場ってかっこいいでしょ？と、浅尾大輔さんは誇らしい表情を見せていました。海に惹かれ一大決心。漁業権を譲り受け転身。もともと漁業とは無縁でした。全国を転々とした後、伊勢島のホテルで働いていた時に知り合い結婚した奥さんの親戚が、鳥羽市の浦村地区で夏季養殖を営んでいました。休日に手伝っているうちに海の仕事がすごく楽しくなり、一大決心。その親戚から漁業権を譲り受け、29歳で養殖業者に転身しました。最初は独自の販路がなく、思いついたのが焼き牡蠣。ドラム缶を半分に切ったコンロで焼き、掘ったて小屋で売っていました。当時数軒しかなかった牡蠣小屋は、今では20軒以上に。冬のシーズンに多くの観光客が訪れる浦村地区の名物になりました。カキ殻を再利用、アサリ養殖で天皇杯受賞。全国的に収穫量が減っていたアサリの養殖にも取り組みました。海底の土壌の酸性化が一因と言われていたため、環境改善に効果があるとされていたカキ殻を加工した固形物を使って実験。砂利と一緒に袋状のネットに入れ、産卵期の海岸に並べたところ、想定していた海辺ではなく、ネットの中でアサリが育っていました。育成にちょうどいい環境だったネットに稚貝が入り込んだのです。ひょうたんから駒のような話とびっくり。若手業者を中心に設立した浦村アサリ研究会で試行錯誤を重ね、ネットで採取した稚貝を牡蠣のいかだで大きくする養殖に成功。牡蠣シーズン以外の春から秋にかけてアサリの水揚げが可能になりました。平成25年に農林水産祭りで天皇杯を受賞。天皇陛下から激励された浅尾さんは、全国でアサリ養殖の指導にあたる一方、多くの視察を受け入れてきました。津波の苦難乗り越え、効率化で業者団結。試練も相次ぎました。12年前の東日本大震災では、川のような流れだったという津波の影響で多くのいかだが損傷し、昨年1月には南太平洋トンガ沖の海底火山噴火による潮位の変化で数百台のいかだが流出しました。こうした苦難や高齢化を団結して乗り越えようと、昨年7月、仲間12人で牡蠣養殖会社浦村シーファームを立ち上げました。それぞれが船や加工工場を持ち、作業性が悪かったと言い、いかだや工場を共同化。牡蠣を洗浄する大型機械も購入して作業の効率化を図り、焼き牡蠣を提供する店もオープンしました。漁業に生きがいと可能性を感じたと、養殖業の道を歩み、養殖のノウハウも惜しみなく公開してきた浅尾さん。これからの時代は 互いがつながり合い、技術や知識を共有して持続可能な漁業を追い求めることが大事です、と熱く語ります。私とふるさと。市立国松緑岡小学校に入学し、転校した中央小学校を卒業しました。第一中学校から高校に進学し、卒業するまで寝屋川市に住んでいました。小さい頃から近くの竹林などを駆け回ったり、寝屋川でザリガニを取ったりして遊び、わんぱくで行動派、警察官で剣道の有段者だった父親の影響もあって、小学校3年生から道場にも通っていました。私の周りにいっぱいいた個性豊かな人たちともすぐに仲良くなるなど、寝屋川市で培われたコミュニケーション能力は今の仕事にも生かされています。